どうも、
よろしくお願いします。
なんか最近映画とか見たりしました？
映画僕らあれ見たね。
あれ見たよ。
何何？
オッペンハイマー。
あ、オッペンハイマーね。話題作。
話題作。アカデミー7部門。
7部門だね。
ね、
すごいよね。
クリストファー・ノーラン監督。
クリストファー・ノーランね。もうクリストファー・ノーランもう最初からずっと好きなんで。
あ、そうですか。
すごい楽しみにしてたけど、去年の映画やあれって。
そう。
ところがなんかあの配給会社がちょっとね。
まあ
まあ、日本人 の、まあ、かんなんていうの感情的なところに配慮したのが ね、
そう、本当は夏
夏なんだよ
夏、う
ん、
でも夏はほらその、まあ、これねオッペンハイマーってこう、まあ、原爆の話だから、で夏のそのね、
終戦記念日とか
そのところの近くはやっぱりっていう配慮でね、
まあ、ね、あ、まあ、そうですね、
で日本はね上映しないかもって言われたもんね。
言われてた。
あ、そうなんですね。
そのぐらいなんです。
だから、まあ、あのノーランファンのみんなはブルーレイディスク出たらすぐ買ってたね。
そ
こに字幕がついてないというあのみんな。
あ、そうだ。
字幕ついててもしんどい
のに、ね、いや、あの映画ね字幕ついてなかったら無理よ。
何も分
かる。ちょっとぐらい分かるとかでは、もうね3時間まず映画があって、でね登場人物の数が半端ないよね。
半端ない。
もうね次から次と新しい人が出てきて、で別になんかなんていうの関係ないというわけでもないから、すごいね。すごいそれを
覚えておかないといけない、
把握していかなあかんし、ほんでかつ3時間ずっと誰か喋ってるような映画、ずっと誰か喋ってる、あんな映画なかなかないよね、
ものすごいセリフ多い、
情報処理能力をめちゃ問われる映画よね。
でなんかその出てる人たちも結局現在過去未来があるから、
あ、そうだね、
だからこの人がこれ年取ったなこうなってんのか、あ、若くなってんのかみたいな、最初分かんない
ね、
うん、
そうそうそうそう、あれだからねちょっとネタバレではないんだけど最初のシーンで、カラーのから始まって、あれにフィッションって言ってその核融合っていう、核分裂っていうサブタイトルがついてのが一本大きいあの時系列かな、でそのすぐ後にあのモノクロのシーンが始まって、それがフュージョンっていう核融合っていうタイトルがついてあって、だから同時に日本のまあ映画をこう入り組ましながら流してるみたいな感じよね、ストーリーを。
へー、ストーリーは同じ、
同じ話なんやけど、そう時代背景が違う、まあ言ったらまあいいのかな、言っていいかな、まあちょっとその視点が違うというかな、主人公としての立ち位置の人が違う日本のストーリーを入り組まして同時にやっていくみたいな感じ、それをね最初にある程度分かってないと、それが何か分かるまでにちょっと時間かかる。
だからそのいわゆるオッペンハイマーとの軸とその対立してる、
おっちゃんのね、
ロバート・ダウニー・ジュニアが演じてるルイス・ストローズ、
ストローズ、そうだ、
ストローズ、その ね視点があるんです。
そう、ロバート・ダウニー・ジュニアだってあれ助演男優賞取ってるんだよね。
いやあれすごい役だと思うよ、
ね、僕もそう思う、
ものすごい役だと思う、
ね、かっこよかったよね、
かっこよかった。でもまあ主人公のキリアン・マーフィーって俺大好きなの、
わかる、
ね、あのネットフリックスのピーキー・ブラインダーズって、まあなんつうんですか、こうまあギャング映画なんだけど、それもすごい好きなのと、あとクリストファー・ノーランの映画は、まあほとんど出てるじゃん、
出てるよね、
ほとんど出てて、でダンケルク見た？
あ、見たよ、もちろん。
ダンケルクのなんか本当脇役で名前もない役じゃない？
ああ確かに確かに、
なんつうのかな、あの船に負傷して救出されてくるんやけど、ものすごい自閉的になってて、っていう、あの役ともすごい難しいけど、
確かにね、
すごい良かったです。
バットマンビギンズのスケアクローとかも彼やね、
いいね、
めちゃにね超ハマり役で、すごい俳優さんよね、
ちょっと憧れ
は、今回もすごいよね、
すごい、
もうほんでしかもなんか本人乗り移ってるんかないうぐらい、なんか仕草とかも似てるし、
かっこよかった、でも俺ねそのなんつーのこう戦争映画とか嫌なのよ。
あ、そうなん？
第二次大戦とか原爆とか、そのやっぱ親がその、まあ和歌山の空襲の経験者だから、なんかちょっとリアリティあって怖いんだよね。
あ、そうだ。
だからクリストファー・ノーランじゃなかったら見なかった。
あ、そう、
う
ん、僕もそうかも、
でも2回見た。
2回見たね、
それは難しくて、
それは、
どうしてですか？
まあ いわゆる科学者の苦悩の話なんだけど、絶対的に答えがない話じゃない、
うん、そうですね、うん、
だからまあその答えがないものをちゃんとこう、うん、ディティールまで見たかったっていう感じかな、うん、で1回目はジストシネマ和歌山で見て、うん、で2回目は東京の六本木ヒルズで見たんだけど、うん、たまたま両方ともまあちょっと1個席空いてて隣が、うん、家族 で、うん、
で家族で見てるの
家族であのちっちゃい子じゃないけど、うん、高校生ぐらいの女の子娘さんがいる両方ともそうやったけど全然わからんって言ってたけど、うん、両方ともね、うん、和歌山でも
娘さんが
和歌山でも、うん、やっぱり同じような状態やったけど、うん、やこれ見せたいと思うんやなと思った
あなるほど、ね、親御さんが、
うん、
高校の時に親と映画なんか見に行ったことなかったな、
うんね、で女の人女の子やから行くのかもわからないけど男は絶対行かへんやろ
行かへんなな
んかカッコ悪いと思うやん、
いやいや、ね、親と映画なんかそもそもその子供のね東映漫画祭りぐらいしか見に行ったことないわ、
うん、そうよ、ね、恥ずかしいやん
恥ずかしい
恥ずかしいってなるんですね
友達に見られたらカッコ悪い
いやそう寂しい、 いやそうなるんですね
もうそうですよ、もう、ママなんかもうそうもう
嘘一緒に行きたい
いや全然いやクソババア行くわいって言ったよ、
ちょっと立ち直れなそう
言われるよ
言われるねもうそういう時それが健康
そうか
子供なんですよ。
そうね、正しい、
うんうんうん。俺も言ってたもん、おかんに。
ちょっともう飲むわ。今夜は飲むわ、もう。
いやいや、もうそれ
しょうがない。そんなもんですか。
そんなもんです。それがもうね、成長ですから。
うん、難しいもん、ファーノーラン。
ん
難しいこの監督の
あそうあこの映画はでもね、ストーリーはすごい簡単、うん、簡単というか別にそんなに入り組んだ話でもないし、うん、
あそっかそっかまあまあ本当にあった話
ただですもん、ね、アメリカのあの頃のまあ歴史っていうんかなその、うん、あの赤狩りみたいな話、
はいはいはい、
そういう基礎知識とか、うん、あとまあ相対性理論量子力学みたいなのの一定のちょっと基礎知識がないと、
う
ん、何言ってるか何言ってるか分からんっていうのは
あるそうそうそうだからその大きくはその原爆を開発するための、うんリーダーがオッペンハイマーさんで、うん、ニューメキシコ州のロスアラモスっていう土地にマンハッタン計画っていうのをまあ、あの大きな国の計画としてやって、うん、そこで開発されて、うん、でそれでまあまあ僕らにとったら、まあ、人類にとってもすごい悲劇的な、まあ、原爆が落とされてでそこからその、うん、まあ赤狩りと言われることが始まったっていう、ね
う
ん
う
ん、共産主義
共産主義ね、うんまあ、共産主義の人らとのやり取りがあったから、うん、疑われるね要はそれぞれのスパイじゃないのかお前はっていうような、
うん
う
ん
う
ん、
そのねそんな話だったね。
うん
まあ、ほぼほぼでもほぼほぼとか完全にあのドキュメンタリーではないけどあの事実に基づいた話やった
そう、
う
ん。実際そういう裁判っていうか、うんうん、あの裁判ではないんだけれど、うんうん、そういう、まあ、委員会にかけられて糾弾されたんでね。
う
ん、
そう
で結構そのまあなんていうの冷や飯食いというか、うん、そんなまあ言ったらすごい発明をした人やけど割と世論のねあれさらされて。
うんうん
最後にはまあ名誉回復するんだろうけれど、うん、ちょっとね
そう
かわいそうな目に遭う
ん
だよね、
うん
うん、複雑な映画 ねやっぱりそういう意味で言うと、うん、科学者の
ね、
うん、
まあでも別に変な話やけどそのオッペンハイマーがいなくても遅かれ早かれ開発されてるわけやみんなもその原理に気づいてるわけや、まあ、
そうだね
必ずそこにたどり着くやん
そう思う
だからもう人類のもう絶対ある程度進化してきてる中で、
うん、
必ず通らないといけないというか、うん、必ずそこに行くわけよきっとね、
うんうん、
でだからそういうなんことの、うんまあ、警告というか警笛なんだろうなと思う、うんうん、クリス・ノーランの、
ね、でも止めれないと僕思うね、うん、今後も
でもそれってさ、うん、多分、うん、今は生成 AI じゃないけど、うん、そういうものに、うんうんうんなるわけじゃない、
うん、
でまあねよく 昔からさその、うんまあうんうん、ドラマでも映画でもあるようにさ、うん、なんかロボットが人間のこと逆になんか攻めてきて人間滅亡するみたいなさ、
うん、
あるじゃない、
うん、
でもそういう風になるかもしれないようなことを開発一生懸命してるわけじゃない
いうことだよね、
うん、そうですねだ
それに対しての警的な気もするし
だよね
あ
そういうの思うね確かにね、
うん当時は1940年代はそれがその原爆とか爆撃だったけど、うん、今はそういう
そうね、そうね、そういうことね、うん、でもまあ人間のそのテクノロジーの関わり方でもそれやと思うもう絶対に止めれないと思う、うん、どんなにやっても、うん、もう好奇心があるし、
うん、
新しいまあ力へのなんていうの 渇望ってなって必ず人間あるから、
ね、
まあ、止まらないね、
うん、それをいいようにね使えればいいけどね、
ね、
うん、ね、
だって今でも戦争はね起こってるわしやしさ、
ね、うん、いや全くそういうの止まってないとこ見たらやっぱり無理なんよねきっとね、
無理なんや、
だからどっかのタイミングでもどうしようもない手に余るテクノロジーが開発されて、うん、滅亡するんじゃない人類は。
そんな悲しい結末に、まあ、
かもしんない、
う
ん、
でも人類滅亡するって言ってもホモサピエンスが全人にするわけではないと思うから、うん、文明が破壊されることはあるかもわからないけど、まあそれなりになんか生きていくんじゃないのかな
と次の形でね
思うけどね、
ノアの箱舟、
ノアの箱舟かな、いうようなことなんちゃうかなと思う、
うん、そうか、でもまあまっちゃんまあ1回でいいかなと思って出ると思うけど、2回目もいいよ、
見てみる、またまたあの機会があったらそれこそ IMAX とかで見るタイミングがあるんやったら見に行こうと、
うんうん、僕ね2回目見て、
う
ん、2回目見るとやっぱディティールにこう入っていったり、
ね、
音に入っていったりして、
うん、音もすごいもんね、
音はすごい、ずっとまあ音鳴ってんだけど、うん、なんかね音っていうか音圧っていうか
分かる、ね、
音のその圧力のかけ方っていうのにすごい、うんうん、こだわってんじゃないかなって思った、うんね、クリスティアーノ・ノーラン
だからやっぱりちょっといい劇場で見た方がいいよね、
そうですね、うん、そうなりますね、
IMAX ってあの音響も含めて IMAX やから、
うん、そうだね、うん、そう思う、うん、あとね、まあ、僕の目線で言うとやっぱりファッションというか服もやっぱり良くて、
うんうん、
で、まあ、オッペンハイマーもその、うん、本当の人物見たら、うん、まあ、そんなにその服の、うん、基本的にスーツ、まあ、科学者でスーツにネクタイだし、うん、そこはベース守ってんだけど、うん、まあ、当時の資料ってほとんどモノクロで白黒しかあれなんだけど、ね、まあ、その映画ではやっぱいつもブルーのシャツ着て、
うん、
で他の人よりもちょっとシャツの襟がちょっと柔らかかったりするんだよね、うん、でそのね、そ襟の右と左がちょっと合ってなかったりするのよ、
それわざとなんかな、
そうわざとやと思う、だからすごい繊細だけど、あ、他の人はもう襟がものすごいこう硬い芯でアイロンビシッと効いてますみたいな人もいっぱいいるのよ、
うんうん、
そうじゃなくて襟が柔らかくてちょっと合ってないって神経質なんだけど、どっかバランスが悪いところ持ってるじゃん、
う
ん、
実際そうやもんね、
実際そう、だそういう性格とかをやっぱそこにちょっとこう入れてんなって感じして、
さすがその姿勢はこれ全くさすが、
ね、そうね、見てんのね、おもろい、やっぱり、ね、この人はやっぱり几帳面やから、やっぱりネクタイの結び方もこうやな、違う人見てもね、
そういうね、うん、
でもノーラン結構そういうとこすごいこだわってや
る、めちゃくちゃこだわる、めちゃくちゃこだわ
るんですか、
うん、もちろんその、うん、そこをしっかりできる人たちを、まあ、それは、
ね、
うん、服だけじゃなくて もちろん音とか科学的なこともすごいそういうブレーンをもう妥協せずにやってると思う、
ね、すごい監督さんだと思う、
すごいですね、うん、それは、
まあ、そういう意味で言うとすごい、まあ、いろんな意味で楽しめる、ただまあ本当答えない話だからね、
まあそうだ ね、
そうそうそうそう、ね、本当にもう戦争やね、と思ってなんかふとそれで思い出したのが、なんか戦争で僕ら経験してないけど、うん、その戦争の影響がやっぱ近いところに受けてることってやっぱ意外とあって、
例えば
それがなんか僕らちっちゃい時、まあ、今もあるかもわからんけど、なんかおばあちゃんが一人でやってるタバコ屋さんみたいな、
うんうんうん、
ありましたね、
あれって優遇されてるんだよね、
あ、なるほどね、
戦争未亡人、まあ、全部じゃないけど、
うん、
まあ、今はねもうタバコはコンビニでも売っててあれだけど、うんね、当時の1940年代50年代か、
うん、
49年52年にまあ法改正されて、
うんうんうん、
まあこうにはしてないけども、うん、そういう救済の一部に、
なるほどね、なんかそれ聞いたことあるわ、それは、
うん、だから僕小学校に通ってる宇治の近くの、
うん、
もう今もちろんないけど、ね、うん、まあ、うん、市駅の近所宇治のね、うん、交差点の近くにも
タバコ
屋さんあって、そこおばあちゃん一人でいて、
うん、
いつもなんかふよって見たらなんかニコって笑ってくれたなっていうのがあって、そういうとこなんかなんとなくいろいろあったような気が、
うちの近所にもあったわ、そう言われたら、おばちゃんやってたの、おばちゃんとかおばあちゃんかな、一人、
うんうん、 ね、やっぱりこう小さいスペースで、うん、ね、小さい投資でできるようなことやし、
なるほどね、
うん、でこの低下の競争もないし、
そうだよね、
まあ、そういう意味で言うと、うん、まあ、そういう人たちにね、うん、優遇できやすいことやったんやなと思って、
うん、ああ、ちゃんと国はそういう風なケアをしてたんですね、うん、
まあそれは当たり前、うん、ちゃ当たり前やけどね、
国多分死んでるわけやから
ね、もう手のひら返したようになってるわけやからね、
なるほどね、
そうそうそう、だからまあいろいろなんかね、あの見た後でなんかすっきりも何もしないよ、
すっきりもしないね、
何もしないよ、
なんか重くなりそうな気はしてました、
ただすごい、うん、すごいものを見たなって気分にはなる、
見ておいた方がいいですか、
見ておいた方がいい、
見た方がいい、
あとあの分からないことはちゃんと調べた方がいいと思う、うん、あのその何出てくる、うん、科学者物理学者たちが誰が何した人かとか調べると面白いよ、
面白い、
あ、そっか、実在する方たちですもんね、
出てくる人
で、ね、
大方ノーベル賞って言ってる、だから、
うん、見た後ね、ほんと YouTube のそういう解説もね、いろいろ出てるし、うん、そういうの見てもね面白いと思う、
ね、あの中でこうコンが叩いてる人出てきたの覚えてる、
コンが
を叩いてる学者みたいな出てきた覚えてない、なんかあの何の時かな、あの核実験成功した時とかに、
はいはいはい、分かった、
うん、あの人ね、ファインマンっていうノーベル賞取ってる学者で、うん、気候で有名な、うん、変なことするので有名な学者で、でそのコンガを叩く人なんよ、それとかも出てきてたから、僕はそれたまたま知ってたから、うんうん、ファインマンやと思って、
気候が、
うん、だまあ、ね、みんなそうね、うん、実在する人だからね、
そうそうそうそう、ボーア博士かな、うん、とかもそうやし、うんうん、
そうだね、
うん、でもちろんアインシュタインも出てくるしね、
アインシュタインもね、いい役やった、
いい役やった、
かっこよかった
素晴らしかったよね、
うん、まあそれだけまあ世界が緊迫してたんやろうなと思うけど ね、
うん、僕はねでもねちょっと話大丈夫だから、あの、うん、最初のパートあるやん、そうそう、あの、うん、オッペンハイマー学生の頃、はいはいはいはい、あのパートが僕は一番実は面白くて、うん、あの時にこうなんか量子力学のことを彼はちょっと知り始めて、うん、研究してて、ほんでなんか世の中の見え方がこう変わっていくし、うん、ね、彼にとって、はい、でそれをなんかこうなんかこう抽象的な映像で彼のなんか幻覚見てるみたいなシーン、うん、あれがすごい良くて、うん、めちゃくちゃ良くて、
うん、あとこう端っこにずっと、うん、あの部屋の片隅に瓶掘り掘って割ってるシーンとか ね、
あるところだから物質っていうものの本質で失策してるわけだからね、そういうのが、うん、僕らも大変やけど、うん、そんなこと知った時に、まあ、やっぱりちょっとなんか、うん、じゃあ見てるのと実際自分が見てる世の中とその、うん、ね、まあ、なんていうの、微小なその量子の世界とではこんなに違うんかなとか思ってる、こう混乱したような記憶があるけど、はいはいはい、そういうのを映像化してて、うん、すごいな、あの、ね、うん、あのクリストファー・ノーラン、うん、すごい映像作らはるなと思って、うん、あれが面白かった、
楽しみやね、うん、今後どうなっていくか、
この次回作どうなるんやろうね、
ねえ、
ねえ、
ちょっとね、うん、007みたいな話もあんのよ、
あるよね、
あるよ、
だからバットマンも面白かったから、そういうちょっとメジャー作品も、うん、撮ってほしいなという気もする、うん、でも僕はやっぱりハード SF みたいな、まあ、テネットとか、うん、インターステラーとかみたいなタイプの、もう何回見てもわからんみたいなのをまだ作ってほしい、
まあね、あれはあれでおもろいよ、
おもろい、
まあ、テネットは大好き、
大好きよね、うん、でも未だに僕テネットこそ10回は軽く見てるけど、うん、さっぱりわからん、
あ、うん、そんなもんなんですね、うん、
いやストーリーはわかるよ、もちろんストーリーはわかるしけど、うん
う
ん、
複雑すぎて、
あの逆光のシーンあるやん、はいはい、逆光の戦闘シーンとかの、うん、一体これ何やってんのかなって未だにわからへん、うん、何回見てあの解説みたいなのも読んだりしてもわからへんわ、うん、
安心した、
いやあ
れはみんなわからないで見てるんですね、
わからない、
そんなんでいいんですよね、全てを理解しようとしなくても、
理解できたら理解して
したできた方がいいと思う、
理解したいって思う気持ちがあるかどうかっていうのもいいけど、
ね、そうね、
そっか、ぼんやり見てそれはそれで作品として眺めるのもよしだし、
うん、だからその
ってことですね、
メメントっ ってやるやん、はいはい、メメントとテネットだけが僕わからない。
うん、あ、メメント見てないわ。
メメント見て、メメントも難しい。
難しい、うん、
その2つがね。
インターステラーとか分かったんですか？
インターステラーはストーリーはすごい単純だから、まあまあ、分かる、
うん、インターステラーも分かる。ついていけな
かったけど、あ、インセプションとかも全然ストーリーは
分かる。インセプションは分かる、
分かる、ね、
分かる、分かる、分かる。インセプションも好き、
ね、そう、まあ面白いよね。うん、インセプションとダンケルクって実はちょっと似てるって気づいた。
そう、
だってその時間のさ流れ方が違う 3層を組み合わせてるやん、うん、1日、うん、1週間、うん、1ヶ月、うん、あれインセプションと同じ構図というか、うん、夢の中の夢の中の夢やね、時間の流れ方が全部違うという、うん、だからああいうふうに同じになってるダンケルクは実は、
うん、あれね、
確かにね、うん、インセプションまだ見たなってきたわ、
ね、あれ面白いよね。
マリオン・コティアール映画よ。
マリオン・コティアールどの人だったっけ、
あの女性の、うん、
いいよ、
最高いいよね、うん、で今の、うん、あの
ガチした
オッペンハイマーで言うと、うん、オッペンハイマーの奥さんいいよね、うん、いいよね、
いい、最高
綺麗よね、
うん、女の趣味いい、あのノーラ基本ね、
そうやね、うん、クリストファー・ノーラン自身かっこいいからね。
かっこいいよね。ノーラン結構近い年やろ、1個下か上か、
そうなんですか、そんなね、
下やと思う、
1個下かな、うん、なんかそれぐらいよね、
イギリス人ね、
うん、そう、イギリス人よ、最高よね。
この流れで何か聞きたくなりますか？
じゃあもう、
うん、
ね、
とんでもなく重い曲聴きます。
行こう行こう行こう
スティングね、
スティング、うん、
ロシアン、ロシアン、
ラッシャンズ、
ラッシャンズ、ラッシャンズ。
さあ、これはどういうわけ、この曲を。
これはクリストファー・ノーランがオッペンハイマーっていう存在を知るきっかけになった曲、
うん、あ、そうだ。
でスティングのそのこの歌詞の中にオッペンハイマーが、
まあ、
その
出てくるの、
うん、そのロシアとアメリカの対立のことをずっと歌ってて、うん、ね、
でこれを聞いて興味持ったっていうような。そう、あ、そうなんや、
うん、
まあ、スティングも、まあ、メッセージがあるそういう歌作る時もあるけど、でも、うん、そのアルバムの中に入ってこれ何この暗いやつと思ったもん、
う
ん、
ああそう、
うん、
今の曲が
そうです。
すごいな。
だ、まあね、そういうね、スティングもそうだけど、多分これがすごいヒットするとかと思ってないわけでしょ、
うん、
でもやっぱり伝えなきゃいけないことがやっぱりしっかりあってっていう、でもそれをやっぱり受け止めて、
うん、
自分のなんか気づきにしてる人もいるってことだよね。
なるほど、
うん
うん、やっぱりじゃあ発信していかなあかんっていうことかね。
そうです、
ね、
そうです、
ね、僕たちも、
僕たちもね、本当にそう思う、
洋服を通して、
うん
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 うん、
本当にそうやね。
そう、いろんなことをね、いろんなものを通してね、
うん、答えはなくてもね、
うんうんうん、投げかけっていう
か、ね、そうだよね、考えることは大事よね、
うん、
うん、
なるほど、いつになくすごい真面目な回ですね今日は、
ね、
うん、あとオッペンハイマーに興味ない人は何のこっちゃ
いや、見たくなりましたよ。
何の話をしてるのか、見ておかない
と、まあ、終わりにはなってるよね、
うん、ノーも、
ね、なってる、うん、なってるね、うんうんうん、
あれでもね、あのぶっちゃけ、うん、いいよ、すごいよくできた3時間の映画やけど、
うん、
ネットフリックスとかでドラマでやってほしいなと思うわ、あんだけ登場人物出てくるんやから
分けてね、
分けて、
うん、それがいいね、私も
サードシーズンぐらいまで24話ぐらいで構成してもいいんじゃないかなというボリューム、
全然
それぐらいの
できるでしょ
う、うん、内容でしたか、
うん、すごいやっぱりいろんな人の思惑が入り組んで、
うんうん、
ね、だから一人一人の登場人物にちゃんとあのフォーカスしてやると結構な内容よね、ボリュームになるよね、きっと。
スピンオフもいっぱいできるよ。
できるよね。
それこそ
地味やけどな結構ね